essentially British. こんにちは、まゆみです。
シスタです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。
はい
はい、第4回、
はい、
やって4回ですね。
まあお便り回含めなかったら3回。
そう、まあうん、そうだね。回、まあ第5回って言ったけど、
うん、
まあ、もしかしたらこれもうちょっといけるかも。
Up to you.
Maybe, maybe. We'll see if I can cover any more grounds ですけど、はい、じゃあ前回ね、お便りの紹介をしてたらちょっと時間切れになってしまったので、はい、今回は We want to talk about planes 飛行機をちょっと題材に取り上げようかなと。
Aeroplanes
なんですけどね。そう、飛行機は私たちにとっては We grew up quite familiar with planes. It's always been relatively close subject for us. 父が小さい時からすごく出張に行ってたので、 I think I just grew up with this sense that it's something that happens. It happens to everyone. Well, I mean, I grew up with this impression that people just hop on planes and go abroad for work.
I thought dads got on planes, basically.
Yeah, I mean, we just assumed that everyone else's dads did the same. ね、みんなのお父さん同じことしてると思ってたから、飛行機って普通に乗ってお仕事で行くもんなんだなってちっちゃい時は多分そう思ってた気がするんですよね。As far as I was concerned, you know, パパは出張に行くんだって、he got on a plane, you didn't see him for about, you know, a few weeks, and then
one day, he
got on a plane and came back. So, そういうのが普通、小さい時から普通だったし、日本にいる時から普通だったし、でもイギリスに来てからも、ね、自分もちょくちょく乗るし、と、いうことで、空港及び、実際飛ぶっていうことが割と身近にあったのと、ね、あとまあ、ね、私たちが住んでいる場所はすごく飛行場が近くて比較的。
そうね。
なので、頭上をね、飛行機が飛んでるっていう情景がものすごく日常的で、しかも飛行場が近いので、they fly very low over us。
もうタイヤ出てる状態なんだよね、飛行機がね。
飛行機がね、常にこうタイヤ出た状態で、低空を飛んでるっていう情景が、ものすごく普通なものとして育ったのでね。
And I think, obviously, when we say we live close to the airport, we're talking about London Heathrow.、The thing about the London Heathrow airport is that it is a truly international airport.、So when you say planes, you're talking about planes from all over、the world. Whereas if you lived in Japan or America, and unless you live near to an international airport.
An international hub airport.
A hub airport,、you'd be seeing predominantly the domestic airline.
Yeah.
I would have thought.
Whereas because Heathrow is such a busy airport, you know, you just go and stand outside for an hour close to one of the runways at Heathrow, and you will see planes from literally every other country in the world, from countries you never knew even existed. You know, and yeah, you just sort of sit there in awe of everything.Just imagining, you know, how long these planes must have travelled even just to get here. And yeah, it's quite a majestic sight. I mean, I really like going to the
airport. You don't get bored of it, do you? Flights never lose that magic of the first time you boarded a plane.
And it never gets old. You know, you can go on 100 business trips a year and you could grow so tired, so blasé of the whole thing. But I'm sure the actual magic of flying never really diminishes. And I think that's amazing, really.そうで、私たちが小さい時っていうか、もう高校ぐらいの時まで、イギリスはね、コンコルドがあったので、そうね、コンコルドがよくね、まあよくっていうか週2、3回
かな、
お昼の時間帯によくね、学校の上空を飛んだんですけど、そうするとね、授業が止まるんですよね。うるさい、ね。すっごいうるさいんですよ、コンコルド。
本当にね、説明のできない音だよね、ごう音だよね。
もう何事っていう。音で。
ゴーっていうか、バリバリバリって音だよね。
なんじゃこりゃと思ってる、あ、コンコルドかみたいな時間帯的に、あ、今コンコルドだってなって先生が喋っても聞こえないので、うん、その数分みんなでこう
ボーッと待つ、なんかね、黙祷みたいになってるよね。
コンコルドが通過中です。ご了承くださいみたいな感じで、しばらくね、止まるんですよ。
私みんなあれやってるのかなと思ってた。普通の、うん、どの高校もそういうのがあるのかと思ってたけど、当たり前だけど、それは私たちがフライトパスにいるからであって、本当に週2、3回のね、うん、よくある光景だったよね。
光景だったけど、あの、コンコルドはイギリス、アメリカ間を飛んでるんだよね。うん、飛んでた。
ニューヨークとね。
ニューヨーク JFK だったから。うん、まあ、時間帯も大体決まってて。でもまあ、コンコルドってそんなに珍しい光景でもなかったんだけど。
なかったよね、当時はね。
うん、なくなっちゃって、寂しいですね。そのコンコルド、最後のコンコルドが、ヒースローに入ってくるときに生中継をしてて、それずっと見てて。ね、見に行った。
うん。
うん。なんかね。あ、
私見に行った、実際。
え？現場に？
現場に見に行った。
そうなんだ。私テレビで見てた。
うん、前見はうちにいた。
あ、そうなんだ。
そう。なんかいても立ってもいられなくなってね。
見に行っ
ちゃった。見に行っちゃった。
そう、あれね、結構感動したんですよ。なんかこう、JFK ベースの、コンコルドが、ヒースローにまあ帰ってきたんだよね。
3機。
うん。2機一緒に帰ってきた気がする。
かな、うん、うん、そうそうそう。
そう、それで、ついて。着陸して、パイロットがその窓からユニオンジャックを振ってたってい
う ね、感動したよね、
うん、なんか ね、あの最後のリタイアする飛行機はその飛行機の習わしでなんかさ、そういうセレモニーがあるんだよね、なんかあの
消防車
の、そうそうそう、
水のアーチをくぐって、
そうそうそう、なんかそういうのをやってて、ああもう飛ばないんだと思って、
ね、
すごい寂しかったのを覚えてますね。
一番最初にね、ロンドンに来た時は、JAL 機で、89年ですけど、
うん、覚えてないですけど、
飛んで、なんか私も全く覚えてないけど、あの、ヒースロー上空をすごい待たされて、
うん、
まあ本当よくあるんですよね。ヒースローはすごく離発着多い空港だから、あの、イギリスについてももうちょっと混雑して、しすぎてて、ちょっともう20分そこら辺回っててくださいみたいな、
うん、あの待機
待機中みたいな上空待機させられることがすごい多いんですけど、今となっては驚かないけど、多分当時もそれをさせられて、なんかそのぐるぐる回ってる時に初めてイギリスっていうものを目にして、あ、なんかすごい緑だなって思ったのは覚えてるんだよね。
うん、
色が上から見るとあのヒースローってやっぱり緑じゃない、うん、ヒースローが緑ってわけじゃないけど、すごいあの、
うん、
野原っていうかファームとかが目につくから、うん、すごい緑だったなっていうのはすごく覚えてて、うん、で今となってはいろんなとこに飛んで帰ってくるためにイギリス上空に来ると、あ、やっぱまた緑だなって常に思うよね、
うん、
色が違うんだよね。
そうだね、なんか旅行とかで違う外国とかに行っても That first glimpse of the country you're going to see is always going to be from a plane, well usually、
うん、
from a plane, so I think it's like a first impression, isn't it? It's like shaking somebody's hand for the first time. It's that, you know, aerial view of that country.
Yeah.
And it's always very interesting. エジプト行った時とかね、見えたもんね、やっぱピラミッドが。
感動したやっぱ上から。
ああ、うん、すごい綺麗。
ピラミッドだ。
夜だったしね、ナイトフライトでね、なんかパイロットがね、he just came on the tunnel and said, oh, if you just, you know, look down, you can probably see、the silhouette of one of the pyramids. And、yeah, no, it was a really majestic view.
私はニースが印象に残ってるかな。
あ、ニース綺麗だったよね。
ニースはすごい、なんか知らないけど、すごい旋回するんだよね、空港に行くまでに。うん、あの海の上をすごい急な旋回をしながらアプローチをするんだけど、その時に見えた地中海の海の色はすごい綺麗だったよね。
うん、
イギリスからもう2時間飛ぶか飛ばないかみたいな感じなのに、この色はもう絶対ここ地中海ですって、すごい主張してたよ、ね。
うん、さすがコートダジュール。
ほんとほんと。
うん、あれは本当に綺麗なアプローチだったね。ね、
空港はいろいろありますけどね。
うん、ねえ、でも私ヒースローはね、やっぱりね、好きですよ。うん。なんか地元の空港っていうのもあって。
ね、
まあ、
やれやれ帰ってきたって感じがするけどね。
うん、やれやれって感じはしますけど、やっぱりね、すごいハブ空港ならではの、ハッソルバスがね、
うん。
空港はね、やっぱり独特な雰囲気があって、And of course, our mom used to work at the airport growing up, so again, it was a...
Familiar.
Yeah, it's quite a familiar place. It's like, oh yeah, she's at the airport today. You know, she used to teach air hostesses and things, so you heard about airlines and people who worked there.
She used to teach Japanese.
Yeah, teach Japanese.
Cabin crew.
なんだっけ、今シスターが結構好きなアプリ。
え、もうすごい長い間 ハマってるんだけど、この、いいのかな、なんか回し物みたいになるけど、Flight Radar 24っていうアプリがあって、これは、まあ、GPS を使って、今自分の上空を飛んでる飛行機、
今この瞬間
で、ね、今この瞬間を飛んでる飛行機がね、すべて現れるんですけど、画面上に。
うん、ヒースローの近くにズームインすると気持ち悪い、
ね。気持ち悪いみたいにね、順番待ちしてる飛行機があって。
アリの巣みたいに。
やっぱりロンドン上空はひどいんですよね。ガトウィックも近いし。で、そう、それがね、だから誰か知ってる人が乗ってる飛行機とかをトラックすることもできるし。
うん、私本当に、ね、最近よくやってるよね。
本当にオタクっぽく思われるから、これいいのどうしようかなと思うんですけど、夜とかたまに寝れない時とか、朝方とか目をパッて覚めた時にこれ見てるんですよ、よく。なんか、すごい夜中とかでも、うん、絶対どっかで飛行機飛んでるなって、うん。そしてこれが今実際飛んでる飛行機なんだなって思うと、すごいなんかね、うん、安心するっていうか。
It's actually quite a reassuring thought that at this point in time, somebody is en route
そうなんですよ。
to somewhere.
つながってるみたいな気がして、うん、私はよく本当に自分がよく飛ぶロンドンと、ロンドン成田間の BA とかが、あ、この時間だから今はフィンランド上空かなとか思ってフィンランドのあたり見て、あ、いたいたとかするのが、なんかね、密かな趣味です、これは。
飛行機ストーキング。
飛行機ストーキングなんですけど、これでもズームアウトしていくと本当気持ち悪いことになって、うん、今ほら。もうなんかアリの巣みたいになってて。
なんかね、もうイギリスの周り、この飛行機のアイコンがね、黄色いなんかアリに見えるんですけど、うん、この密集具合がやばい、
ね。すごいよね。でね、夜になってくるとでもやっぱりヒースローにはもう飛んでないから、リゾート地からガトウィックに飛ぶ飛行機とかばっかりが見えて、あとたまに貨物機とか、
うん、
あ、とか貨物機が今飛んでるんだわとか、
フェデックス機とか。
フェデックス来たとかね、もうすごい面白いんですよ、
う
ん。
あ、そう、だからこの画面上にね、そのアイコンで、もうあのエアライン名が出てるので、あ、ここにサス1機、イージージェット2機
と今とか本当に見ると、なんかね、あの、こう着陸機の9がね、あ、今多分これランウェイ変わるとこだね。
うん、
そうそう、あ、今サスが飛んだなって。
そうで、ポッて、あの、押すと、これはロンドンからそのフライトの、あれがわかる。
コペンハーゲンに行くフライトですねが飛んで、今その後追うようにして離陸したのがロンドンイスタンブール行きの BA ですね。
うん、
でその次がもうスタンバってて、マンチェスター行きですねとか見るのを見てるのがもう大好きなんですよ。あの飛行機オタクっていうほどじゃないんですけど、うん、飛行機大好きで、
大好き、
大嫌いで大好き、うん、乗るのはそんなに好きじゃないんです実は。
うん、そうなんです、私もね、 I'm quite a nervous flyer、割と飛行機では、
最近前見の方が怖がってるよね。私多分子供の時本当に飛行機、うん、恐怖症って言ってもいいぐらい怖くて、最近そうでもない。かな。
もう別に怖い。I don't like turbulences. I'd rather have my bum firmly on the ground. But I am alive to the whole magic of, you know, leaving one country, being airborne for a couple of hours and somehow arriving in one piece in a different continent. I do think that's absolutely amazing still. でもなんか BA は管制官の人とかがさ使うそのエアラインの相性みたいなコールサインが BA はね、スピードバードって言うんですよ。だからたまに you hear it being referred to as a speed bird andちょっと可愛いなって前から思ってたんですけど、なんかね、多分に日本の飛行機も調べたんだけど、あんまり浸透してるようなやつはなかったかな、そういう愛称略称みたいなコールサイン。でもそういうのもいろいろ面白いよね、その航空
ね。でやっぱりロンドンとかに住んでるとみんないろんなところに、帰国子女の友達とかはみんな日本にやっぱり同じように帰るし、
うん、
そうじゃなくてもやっぱりすごいトラベルする人多いから、なんかね、飛行機の話は尽きないよね。
うん、
どこの航空会社がね、良かったとか、こういうプロブレムがあったとか、ここのご飯が美味しかったとか、もう本当にね、みんなそれぞれの体験談があって、
うん。
うん、面白いなって思います。
うん、飛行機はなんかね、見てても楽しいしね。
うん。
人を迎えに行くのも好き、空港。
そうだね、うん、送りに行くのはちょっと寂しいけど、空港に行くのも大好き。
うん、空港は空港で、またね、has that very specific atmosphere.
It's such a center of emotions.、
うん、
all sorts of emotions come alive. I think when you're at the airport and also when you're airborne,、
うん、
because you've got nothing else to
think about. Yeah.
You actually spend the whole flight in some sort of chain of thoughts,、mm. I find, especially when it's blackout. なんか音楽聴いててもなんかね、頭がいろんなところに飛んでってる。
Mm. You are in that funny emotional limbo.、
Mm. And you become so emotional.、Yeah. これはあのね、コードのせいだって分かってるんだけど、映画とかも地上で見ても何とも思わない映画が飛行機で機上で見ると涙腺崩壊だったりするよね、
うん、するなんだろうねあの感情がさその
すごい高ぶって
気圧のせいでさ
体も高いところにいるけど気持ちも高いところにあるから、
うん、そうそうそう表面的なところに上がってきちゃってる感じが
そう
してねうん、でさ、成田ってさ、降りた時にさ、すごい成田臭がするよね。
するね。空港の匂いがあるよね、
う
ん。
すごい独特の、あ、日本来たっていう感じが、ねうん、あるね。しますね、すごく。なんかね、成田にしかない匂いが
あるね。
ある。あと、リムジンバスに乗った時のあの感じとかね。うん、リムジンバスといえば、あれだよね。あの、私たちよく成田からリムジンバスに乗るんですけど、その時のアナウンスが面白くて。
エゴのアナウンスがね。
そうなん
です。なんかもう本当にね、私前にボランティアで、あのアナウンスをやりますって言った方がいいと思う。
ただで。
ただで。But you would do it, wouldn't you?
I would.
Every single time. It kills us.
I don't even need to do the whole thing. I just need to do that one bit.
One bit.
っていうのが。
気になるところがあるんだよね、一個ね。
すごく私たちのツボ、初回にツボっていうか10年スパンで笑い続けてるやつがあるんですけど、なんかついてから、あの、主要なホテルを回っていくんですよ、リムジンバスだから。で、なんかね、いろんなホテルにね。
あれ、そこ？
え？じゃあ、そこもそうだけど、そもそもさ、そのホテルを回っていくからさ、それがすごいもう、覚えちゃってるじゃん。ホテルの順番とか。うん、なんかその独特な節が、あ、そう、日本語でアナウンスをしてから、その後英語でアナウンスを、うん、同じ女性のアナウンサーの方がこう被せてるっていうか、うん、するんですけど、あの、なんか、英語の、Tokyo Silurian Hotel みたいなのも、去ることながら、一番面白いのが、なんかこの、なんていうの、あの、乗車マナーに関する、最初に流すアナウンスで、うんまあ、日本語の部分は普通なんですよ。なんか、携帯電話は、他のお客様のご迷惑になりますので、みたいなね、普通の、いわゆる、ね、
あの、ご遠慮ください、みたいな。
定型句なんですけど、それを英語で言ったときに、なんかね、なんて言う please refrain from talking on your cell phone, because as they annoy the neighbors, って言うんですよ。で、それが、oh, you, wait, well, I mustn't annoy the neighbors. って、なんだろう、何か面白い。
そう、直訳しちゃったんだよね。
直訳しちゃった感じがして、
周りのお客様のご迷惑に、
くっていうのを直訳して、
思いっきり。
なんだろう、あの、隣人を嫌がらせるので、みたいな、ちょっとそんな感じが あって、あ、それはダメだよねってちょっとね、言ってしまいそうになる。隣人を嫌がらせるのダメだよねって。毎回そこでね、しつこくくすって笑ってるんですけど、ね、annoy the neighbors っていうよりはなんかこう、
This is a quiet coach, みたいな言った方がよかったよね。
People are jet lagged and we'd rather you didn't talk on your mobile, みたいな感じなので、なんか、うん、we advise the use of mobile phones are restricted とか、なんかそんな感じでよかったんじゃないですかね。
ね
うん、ちょっと、東京リムジン。
ある時ね、
東京じゃない、リムジンバスサービスのね。
アナウンスが変わってたら、
そう。
もういても立ってもいられなくて。
私がやってるかもしれない。ちょっとね、あの、ロングヒットジョークですね。
うん。
As they annoy the neighbors, って。面白いね。ちょっと年配の女性の方のアナウンスなんですけど。
ちょっと注目して聞いてみてください。
注目してください。あの、プっていう吹き出しポイントがあるので。
東京セルリアンホテルもなかなかいいけどね。
東京セルリアンホテルの後の、As they annoy the neighbors ってところも、ぜひ聞いてほしいところですね。周りに外人さんいたら多分ちょっとプってなってるかもしれないので。
うんうん、自分のホテルの名前、聞き逃さないと必死だから多分気づいてないかもしれない。
最近はですね、この飛行機、私たちよくね、友達について飛行機写真を撮ったりするのに、まあついてたりもするんですけど、最近 BA のブリティッシュエアウェイズのオープンデーってやつに行ってきたんでね。
うん。たまにしか開催されない、なんかこう、ハンガーでいろんな飛行機とかがあって、うん、ブースとかで出てて、
うん、
飛行機好きにはたまらないイベントなんだけど、これがね、なんかあの、一般公開されてなくて、インスタグラムのコンペティションで勝ったんだよね。
そう、ていうか、あの、私がインスタグラムで見つけてきた、検証なんですけど、 BA に関する写真をアップした人の中から抽選でこの、招待されるっていう話だったので、うん、私いろんな人にちょっとね、行ってみんな応募してよって言ったらシスターが当たったんですよ。
当たったんだ。
そう、シスターの投稿した一枚がなんとその一枚に選ばれまして、で、その、ブリティッシュアウェイズのオープンデーっていうのに招待されて、あ、ゲストとして私は行ったんですけど。
そう、よかったよね。楽しかった。飛行機好きにはたまらない。
ハンガーの中が見れるということだったので、ハンガーってそれ、飛行機とかがいつもね、整備とかされに行くとこなんですけど、うん、そこは一般公開はされてないので、なんか、羽田とかはそれをしてるみたいなんで、伊丹だっけ？なんか日本の空港の どこかはあのツアーみたいなのをやってるって聞いて、あれこっちはやってないのかなと思って調べたことあるんですけど、多分セキュリティ上の理由から一般人は入れられないんだと思うんですけど、やってなくって、で今回その特別だったから行ってみて面白かったのが、なんかね、事前に言ってたのが、みんなで言ってたのが、なんかこう旗持ったお姉さんかなんかがいて、ハンガーに入って飛行機は見れるけど、あんまり近寄らないでくださいみたいな、お手は触れないでくださいって感じなのかと思ってたら、
ね、説明されるのを聞くツアーかと思ってたら、そ
う
そ
う、でみんなで遠くから見てはーへーって言うのかと思ってたら、行ってみたらものすごい広い敷地の中にものすごいいっぱい展示物があって、
飛行機がね、3機ボンボンボン
と、そう、飛行機がもうこう鎮座してて、はい、自由にどうぞ、何時から何時までみたいな感じで、もう1日何だったらどうぞって感じで、ね、もう話し飼いになって、私たちすごかったんですよ。で最初に行った、そう、なんかね、パークしたの、駐車してある飛行機のすごい、もう本当に手で全然触れるぐらいまで近くに行って、そのお腹側の中から某飛行機のあのエンジンがをすごくクロースアップで写真を撮ったんですよ。で、私たちお友達で、あのボーイングのエンジンを作ってるロールス・ロイスの会社にお勤めのお友達がいるので、その彼にそのエンジンの写真をしゃべって、こんなところにいるよって送ったら、
ロゴを送っただけのつもりだったんだよね。
そうそうそう、エンジンそのものを送ったつもりはなくて、そのロールスロイスのロゴをしゃべって送ったら、すぐ返信で、あ、これは787のドリームライナーだねってすぐ帰ってきて、え？ってなって、なんでこの今の写真でわかったの？って言ったら、なんかそのエンジンのブレードの
数、ブレードの数とか、いろいろ
なんかこう流線形のこのギザギザがとかなんか言ってたけど、
ねえ、かっこよかったね、あれね。
一目で分かったらしくって、でも後から聞いたら、なんか彼実際そのエンジンの開発部分に、うん、
ドリームライナーのエンジンの開発をしてたらしいから、
そう、関わってたらしい
ので、分かって当たり前なのかもしれないけど、う
ん、まあ、ズバリ彼の専門分野だったわけなんですけど、それにしてもすごいよねって言って、ね、787のドリームライナーだねってすぐ帰ってきたんで、うん、そうです。787も行って、A の350も行ったよね。
そうね。
そうそう、そういう大きい飛行機がポンって置いてあって、で、
コンコルドも、
ハンガー内にあって、ハンガーの中
乗れなかったけど、
うん。
あの近くでちっちゃかったね、コンコルド意外と。うん、あんなちっちゃいのがあんな音を出してたのかと思うとね。
そうですね、うん、ハンガーの中にはいろんなね、会社のブースも出てて、
そう、これからパイロットになりたい
人用の、あ、そう、育成プログラムの勧誘みたいなのも、
ね、パンフレットとか真剣に聞いちゃったよね、
うん、
話、
うん、聞いちゃった
もうちょっと遅いんですけど
そう、キャリアのね、
う
ん、その職案じゃないけど、そういう方、
そうそうそうそう、
人事の方とかもいらしてて、
ね、あとBA のスチュワーデスさんのファッション、
あ、そうそう、
ユニフォームのファッションショー、
歴代のブリティッシュアウェイズの、キャビンクルーのファッション、
うん、
がどう変貌してきたかみたいなファッションショーがあって、ね、ライブもあったんだよね。
ライブ
結構有名な人来て、ジェイミー・キャラムとかも来てて、うん、すごい盛りだくさんな内容で、
うん、
あれにも乗っちゃったよね、荷物、スーツケース
をさ、そうそう、運んでくる、
トラクターみたいな、うん、絶対子供用のアトラクションだったと思うんですけど、私たちゆるゆるしてたらトラクターに乗ってみないかみたいに言われて、え、うん、じゃあ乗るって言って、
ぐるぐる回るだけなんだけど、
そこら辺乗せてもらって、
でも、なんか一番こういうお仕事してて一番面白かった貨物は何ですかって私のドライバーさんに聞いたら、なんか前の方でなんかね、頭が3つぐらいポコポコなんか見えるなって、箱から飛び出してるのが見えるなって思って、よーく見たらペンギンだったんだって。どっかの動物園に搬送されていくペンギンの頭が3つポコポコ出てたとか言って、
私もおじさんにその質問したの、
違うドライバーさんに。
違うドライバーさんに、今までで運んだ貨物の中で一番変なのなんですかって言ったら、犬がね、あ、 な、そう、犬が逃げ出しちゃって、このトラクターで追っかけたって言ってた。その飛行機の中から。
眠らされてるんじゃないの犬とか、
うん。でね、ちょっと
さ。まあ、ペンギンもしかりだよね。
そう、ペンギン動いてたわけでしょ。うん、だから、ね、いっぱいそういうのもあるんだと思うけど、
うん、
そう、あとは、あ、そうそう、なんかね、もうこれは飛行機に乗ってる人だったら、実際には絶対に目にしたくない光景だと思うんですけど、その、不時着の際の、何スライド？
シューツ。
うん。滑り台になって、そこが、外れて、そのままイカダっていうか、救命ボートになる、の部分とか、うん、あと救命胴衣
つけた。
シスター絶対、ね、つけたよね、自分。
つけた。
そう。で、あれってこう、ピッて引っ張ると、ものすごい勢いで。
一瞬で膨らんで、空気じゃないんだよね、あれ。うん、なんて言ってた？ナイトリジェン？or something like that.、
うん、ドライアイスみたいなやつ
やね。そう。一瞬でパッて大きくなって、もうね、首が、閉まるんじゃないかってぐらいきつくなって、で、すごくね、冷たいんですよ。で、これ、もう、右も左も前もよく見えないし、もう身動き取れないんですけどって言ったら、あれはね、意識がない人でも絶対顔が水面に出るようにデザインされてるジャケットなので、うん、その、つけたままその人が頑張って泳ごうとか、
うん、しなくていいように。
しなくていいように、意識のない人でもこう、顔が下に行かないように、うん、っていうことを、まず一に考えてデザインされてるらしいので、うん、意識とかあったら割と身動きが逆に取れないんだけど、それでいいんだって。
うん、あとは、その、飛行機に積んである非常時用の非常食とか、見せてもらって、なんかね、まあ、あれはだから、海とかに着水しちゃった場合の、周りの水を、なんだろう、染める？こう空から発見してもらうための染料みたいなのが入ってたり、うん、ずっとピカピカ浮いてたらこう血糖値とかも下がってくるので、なんかね、飴みたいなのがどっさり入ってたり、そうそうそう。ただこれは、一般のお客さんの目には触れない貨物だけど、大抵のヘアラインは積んでますということだったので、うん、これ実際に使用されたことあるんですかって聞いてみたら、たまたまね、そのブリティッシュエアウェイズは今までの、歴史の中で、着水をしたことは事故の、ね、歴史の中でないので、たまたま幸運にも使ったことはないということだったんですけど、
ね、
なんかいっぱいそういうのもあるんだなって思ったりとか。
あと私あれやった。
そうそう、
飛行機の着陸した飛行機を正しいジェティのところに誘導する、
うん、誘導塔みたいな。
塔なのかな、なんだっけあれ。ロリーポップみたいなのを持ってる人、うん、
いる、今、よ、いるんですよ、目の前に飛行機のね。
そう、よくいる、あれをね、ずっとやるのが夢で。ささやかな夢だったんですけど、それやらせてもらって、で、これね、成田だと、飛行機についてるカメラ、フライトカメラ、うん、最後の方着陸する瞬間を見て、で、映ってるんですよね、目の前にいるから、
うん、その人たちが。
おじさんがこうやって。
要するに飛行機に向かって、はい、オーライ、オーライ。
そうそう、オーライ、オーライってやって、それを持って赤い、その、誘導。スティックみたいなのを持って、で、止まるときにこうやって大きく丸を描いて手で。う
ん、はい、グイーン。
で、はい、ストップって言ってから、大抵日本のおじさん、そっからお辞儀してるんですよね。うん、で、成田はそれがよく見えるから、やるときにこう、今回はね、おじさんにいろんなやり方を教えてもらって、いろいろやって、で、やるの見ながら友達が最後はちゃんとお辞儀しろとか言って。う
ん、ちゃんと成田流にお辞儀しろよ
って言って。成田流にお辞儀しろって言われたんだけど、全然決まってなかったね。後で写真見てみたら。
へにょって
なへにょってしてお辞儀した、
うん。あれじゃ飛行機止まれない
よっていう。でも面白かった。
うん、面白かったね。787の中も、ドリームラインの中も行ってみたしね。
うん、あれビジネスクラスがない、あ、違う、ファーストクラスないんだよね、うん、ドリームライナー。
ドリームライナー。
なんでないんですかって言ったら、ドリームライナーはやっぱりデスティネーション的に、ホリデーデスティネーションに飛ぶのが多いから、そういう人たちはまあ家族とビジネスクラスに乗る人はいても、ファーストクラスの需要は本当にないから、もっと、ね、いろんな人が飛べるようにビジネスとエコノミー、ビジネスプレイコーエコノミーだけ、うん、潔くね、ないんだって言ってましたね。
うん。だから、もうビジネスから始まって。
そう。
うん。
で、ちっちゃなことなんだけど、こう、ジェッティから、飛行機の乗った時に。
ジェッティってあの通路の部分。このビヨーンって伸びる。
伸びる、通路の、あれから飛行機に乗った時に、左に、
向かって、案内されて。
降りたんですよね。それからなんかすごい違和感があって、飛行機って入って絶対右に 右折して座席に着くよなって思ってたんだよね。そして聞いてみたら、やっぱり飛行機のドアが、お客様に向かって開くドアっていうのはやっぱり左側のドアを必ず開けるので、右側を開けるのは大抵の場合、貨物とかを乗せるときしか右側を開けないから。
搬入口だったんだよね。
搬入口から入ったんだよね、うん。なかなかこうやってフリースタンディングの飛行機でね、乗ることがないので。
あれもだから新鮮だよね。だって普通は絶対右に曲がる
の
に、
うん。そう、世界中の空港のジェッティの口がそうなってるので、お客様は絶対飛行機の向かって左から入ることになってるらしいです。
うん、その時はたまたまね。
たまたま。
展示用の飛行機だったので。うん。
そう。
まあ、ロールスロイスの展示もありの、
うん、
あの、食事を下ろして
るところ。そう、機内食の、うん。あの、トワイニングスとか、BA はお茶がトワイニングスを使ってるので、うん、トワイニングス社が普通にあのブース出してアイスティーとか振る舞ってくれたりとか。
うん、ハンガーのなんか普通にさ、あの、うん、トレードフェアっぽく
なってたよね。トレードフェアっぽくなってたよね、本当に。
普通に企業フェアみたいな。
そう、面白かった。
で、あの、BA の、あの人は人事の人なんだったかな、パイロット、現役パイロットの方が、
うん、
パイロットトレーニングに使う、よくあの、ディズニーランドみたいなとこでもあるさ、シミュレーター、
はい、はいはいはいはい。
とかそういうのの説明とかもしてて、その横でその、今も現役のパイロットの方とお話ししててね、なんかね、あの、一度は、あの、面接試験に落ちたって言ってたよね、その人。
言ってたね。
一年目は、なんかね、19で航空学校みたいなのを、あの、卒業したかなんかで、すぐ BA を受けたんだけど、19だから、まだ成人もしてないし、全然この、いわゆるソフトスキルみたいな、コミュニケーション能力とか、そういうことに対する経験値が全くなかった、当たり前のように落ちて、で、しばらく別の飛行機会社でね、あの、経験を積んでて、で、まあ、何年か後にまた、面接受けたら、あの、受かったって言っててね、その、絶対ね、あの、一回落ちたらダメっていう航空会社もあるんですって、エアラインによっては。でも、BA は違って、19の、自分と30いくつの自分では違うかもしれないということで、あの、チャンスはあるそうなので、そこがいいって言ってたよね、その人は、ね。あ、そう。ご両親が両方とも、なんて言ってたかな。
バリスタ。
バリスタ、そうそうそう、弁護士で。んで、なんかちょっと、反対もあったみたいなこと言ってたんでね、そのパイロットの道に。で、最近、その定年されたお父さんとお母さんを自分の運転する、操縦する飛行機に乗っけて、Where did they go?
Phoenix?
ん
Or Philadelphia or somewhere in the States.
I thought they went somewhere quite resorty. I thought they went to Barbados. I don't know.
No, somewhere.
そういうなんかね、アメリカかどっか遠いところにね、
It was definitely in the States.
乗っけていったらお父さんが、うん、悪くないね、みたいなことを言ったって言ってましたけど、
うん、
認めるしかないよね、
そんな。そうだよね。
もう素晴らしいって思うと思うんですけど、そんな感じで、お土産もね、いっぱいいただいて、
うん。
うん、あの、お菓子とかも。結構大満足で帰ってきて。
大満足で帰ってきたね。